ご着席ください。尾崎先生より世界は一体となると題しまして、
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。この創世記の一節を読んで、私たちは心躍らされ、胸がドキドキして計り知れない喜びに満たされるのではないでしょうか。男と女が結ばれ、二人は一体となるというのは、まことの愛の実現であり、もう二人は孤独ではなく、また全世界から祝福されていると思えるからでしょう。しかし、そうした男女の結婚の当初の高揚感は、遅かれ早かれ実社会の大人の現実、すなわち結婚は夢物語ではなく実際の生活なんですよという、悟りきった声に水を差され、だんだんとその大いなる喜びが失われていくのが常のようであります。しかし、主なる神様は創世記の初めに男と女が一体となることに計り知れない喜びをお与えになったことは間違いのないことで、それが主なる神の人間に対する当初の計画であったのです。願わくばこの計画が永遠に続いて、男と女の二人の関係が果てしなく大いなる喜びに満たされ、そしてその二者関係がどんどんと周りに広げられて、ついに全世界が一つになるということを主なる神は当初計画されたのであります。結論から申し上げますと、この神による当初の計画は人間の罪によって頓挫しました。神によるその当初の計画は、創世記の初めの3ページの間に記されているだけです。その後4ページ目で、人間は食べてはいけない木の実を食べてしまって、罪を負う身となりました。このアダムとイブが犯した罪のことを原罪と言いまして、この原罪は今の私たち一人一人にも及ぶこととなっています。そしてそのように罪人である私たちには、罪を犯す前の罪を知らない、あるいは罪という名前さえも知らない無垢な人間のことは本当にはわからないことでしょう。それほど罪人である私たち人間と、罪人になる前の人間との間には隔たりがあるのです。ただ私たちは今、またイエス様から、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるという創世記の御言葉を再度聞かされております。このイエス様の御言葉が橋渡しとなって、私たちは今現在も罪がない無垢な人間と同様に、二人が一体となることの計り知れない喜びを味わえるのだと思います。私たちはもう少し主イエスと共にこの 罪なき無垢な人間に、当初主なる神がどのような計画をなされていたのかを掘り下げてみてまいりたいと思います。創世記の1章の27節から、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された、神は彼らを祝福して言われた、産めよ増えよ地に満ちて地を従わせよと記されております。神はご自分の似姿として人間を創造し、男と女に創造されました。そのご計画は当初より男と女の二人の関係が神によって祝福され、子供を産み大切に養われ、そうしてその二人の関係が礎となって、この地のすべてのものの関係が祝されていくという計画でありました。この二人の関係が全世界の礎となるということ、このことに大いなる喜びを感じないでいられるでしょうか。今の私たちもその喜びを多少なりとも感じることができる心を受け継いでいます。私たちはこれからも主イエスの御言葉によってその大いなる喜びを大切にしてまいりたいと願います。さて、この大いなる喜びに満たされた男と女の二人の関係が傷つけられたのは、人間の歴史から見れば大変早い時期のことでした。それは一番最初の人間であるアダムが助け手であるイブと二人で暮らし始めたエデンの園でもう起こってしまったのです。そのアダムとイブの二人の蜜月の暮らしが何日だったのか、何年だったのかは記されていませんが、ともかく人間は一番初めの夫婦の関係においてその関係性が傷ついてしまったのです。主なる神はご自分の計画から外れてしまった人間の姿を見てどう思われたでしょうか。主なる神は苦悩し、そして悲しまれたのではないでしょうか。自分が本当に大切に産み育てようとした人間が自ら外れた道を歩み始め、その本当の喜びを失っていくことを主なる神は悲しまれないはずはありません。そのように道を外れ罪に生きるものとなった人間に対して、主なる神が神の愛を告げ知らされせられたのがホセア書であります。主なる神はホセアに対しあえて淫行の女をめとりなさいと言われます。今の言葉で言い換えれば、浮気をする女性と結婚しなさいということです。主なる神は罪が許される道として清廉潔白な結婚を望まれたのではなく、自分たちの罪と向き合って、そしてその罪をもっと大きな愛によって包み込む道を示されたのです。そして主なる神はご自身が罪多きイスラエルの民を何度も何度も許しつつ、神の大きな愛によって愛し抜かれることの一つの実現をホセアに求められたのであります。さて、 今日の説教の冒頭で実社会の大人の現実、すなわち結婚は夢物語でなく実際の生活なんですよという悟り切った声のことをお話ししましたが、確かにこのことは結婚という制度の各べからざる一側面を言い表しております。創世記の初めの罪なき無垢な人間から離れてしまった今の私たち人間は、当初の神のご計画を離れ、神による結婚の祝福もこの現実の社会の枠組みの中で与えられることになりました。結婚は太古の昔からその時代時代の社会の枠組みの中で行われ、今にまで継続されています。社会の枠組みに即して結婚が継続してこなかったなら、人間が子供を産み育てていくこともままならなかったことでありましょう。このように結婚というのは神の前での計り知れない喜びであると同時に、人間が社会の現実に直面させられることでもあるのです。ですから結婚観というのは社会の移ろいによって大きく変化します。例えば第二次世界大戦中は、いわゆる産めよ増やせよという掛け声で国全体が高揚し、子だくさんの優良多子家庭はお国から表彰を受ける時代でした。そのような高揚感は今の世にはありません。このように時代の移ろいや国の方針によっても結婚の在り方、家族の在り方は変化を余儀なくされるのであります。さて今日のマルコ福音書の箇所で、ファリサイ派の人々が主イエスに、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねます。これはイエス様を試そうとした質問でした。ファリサイ派の人々はこの時、申命記24章1節の人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時は離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせるという律法を念頭に置いておりました。律法に通じ当時の社会の枠組みを体現しているようなファリサイ派たちは、この時妻となった女性に恥ずべきことを見出すことに、いわばゴシップネタに興ずるようなよからぬ喜びを見出していたでしょう。今で言えば週刊誌のゴシップに人々が興味津々で、その噂話によからぬ喜びを見出している姿であります。そのような俗世間の噂話の類のようなことを振られて、主イエス様はどのように答えるのか、ファリサイ派の人々はその点に興味津々でイエス様の答えに耳をそばだてたことでありましょう。そしてイエス様はまずファリサイ派の人々たちが置かれた社会にある罪について次のように指摘されます。イエス様曰く、モーセはあなたたちに何と命じたか。ファリサイ派の人々曰く、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました。イエス様曰く、あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。心が固くなであるということは、御言葉を聞けなくなる大きな罪であります。 そうしてイエス様はファリサイ派の人々のよからぬ噂話などに関わることはなく、ただ創世記の一節、しかし天地創造の初めから神は人を男と女にお作りになった、それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる、だから二人はもはや別々でなく一体である、したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという創世記の一節を語られたのであります。私たちはこの創世記の御言葉を罪なきものとなることなくして本当に味わうことはできないでしょう。しかしながら罪ある私たちはこの御言葉に大いなる喜びを見出しつつも、一方で週刊誌のゴシップ等によからぬ喜びを見出してしまうものでもあります。さて皆さん、再創造という言葉をご存知でしょうか。再び創造されるということですが、私たちは洗礼を受けて、一つの聖霊を受けて主イエスによって再び新たに誕生させられたのであります。新たに生まれ変わった私たちは最後の時に訪れる神の国を求めて歩んでいます。今日の説教を聞いていると、ある方は創世記の初めの罪なき無垢な人間に戻りたいと思われたかもしれません。しかしそれは神のご計画ではないのです。私たちは初めの罪なき無垢な人間に戻ることはできません。しかし主イエスは罪ある私たち人間が罪許されて、そして救われて、最後に神の国に入れられるという新たな計画を約束してくださいました。その神の国のありさまを思い描いてみます。そのありさまは創世記の初めの状況と似たところが大いにあることでしょう。男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となるという創世記の一節を聞かされたとき、私たちが心躍らされ胸がドキドキして計り知れない喜びに満たされるのと同じようなことが最後の神の国でも起こると思われるのです。神の御心が始めと終わりのどちらにあっても実現するゆえに、このように両者のありさまが似通っているということは多くの牧者が指摘していることであります。私たちは結婚に関してそれを完全に聖なることとして受け入れ、大いなる喜びに満たされる道と、結婚が傷つき離婚などに至ることによからぬ喜びを見出してしまう罪の道とを行きつ戻りつするような迷路をさまよっています。今日のマルコ福音書の箇所の並行箇所であるマタイ福音書の19章1節からは、マルコ福音書の後に書かれたものですけど、マルコ福音書の会話の続きのような会話が記されています。イエスとファリサイ派との人々との会話を聞いていた弟子たちはイエス様に言います。夫婦の間柄がそんなものなら 妻を迎えない方がマシです。この弟子たちの発言も意味深長ですが、それに対するイエス様のお答え、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく恵まれたものだけである、結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる、これを受け入れることのできる人は受け入れなさい、というイエス様のお答えも弟子たちにとって初めて耳にするような斬新な教えに聞こえたのではないでしょうか。いかがでしょうか。このイエス様のお答えは今の私たちにはより受け入れられやすい教えではないでしょうか。イエス様は男と女の2人の関係を神聖なこととして重んじつつも、同時にその2人の関係が世界を一つにするための礎ではないということを教えておられます。ではそれに代わる新たな礎とは何か。それは主イエス様と私との二人の関係であります。結婚の関係はキリストと教会の関係を表しているとよく言われますけれども、このことも同じことを言っています。私たちはまず主イエス様と自分との親しい交わりの関係を保ち、それを全ての人々との関係に広げていくことが大切であります。この1週間も私たちが主イエスと共にそのような生活を送っていくことができますように祈ってまいりましょう。ではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、共にあなたに感謝し礼拝賛美をすることができますことを感謝いたします。あなたは創世記の初めに私たち人間を男と女に作り、二人が一体となることにこの上ない喜びを与えられました。今罪を負ってこの世を歩む私たちにもその喜びが記憶されていますことに感謝し、あなたを褒めたたえます。またあなたは私たち一人一人に御子イエス・キリストをお与えになり、共に歩むものとしてくださいました。この大いなる恵みに感謝し、ますます御子を知ることができますよう、恵みに恵みを受け取ることができるようにしてください。私たちは最後に来たる永遠の喜びの神の国へ向けて歩まされています。そしてその神の国が創世記の初めに似た場所であることを知らされています。私たちはあなたが作られた罪なき場所が再び到来することを待ち望み、日々御子と共に歩み、やがて全世界の教会が一つとなることを待ち望みます。船木海津兄、明美姉ご家族がイギリスへ旅立とうとされています。どうかご家族のこれからの旅路を祝福しお守りください。世界に広がる私たちの兄弟姉妹がますますあなたの御栄を表していくことができますように、父と聖霊とともに一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。